ペテロの手紙第1、5章の5節と6節。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。ですから、あなた方は神の力強い御手の下に、へりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。日本の文化では自分をへりくだらせることは当たり前のことで、それが礼儀の一部になっています。時代が変わり、人々の意識も変わってきましたけれども、今でも日本人の多くはふつつかなものですが、とか、お粗末なものだけれど、そんな風な言葉を口にします。しかしそれは言葉だけのことで、出る釘は打たれるということわざがありますが、そういったことを避けるための処世術の一つになっているのかもしれません。また謙遜が自分を低く見ることだと誤解されまして、劣等感にとらわれている人も多くいると思います。謙遜であることと劣等感を持つこととは違います。劣等感の反対は優越感なんですけれども、実は強い優越感を持って他の人を見下すような人は、大抵同時に劣等感を持っています。自分よりももっと劣っていると、そう思う人に対して強い態度を取るわけです。そうした優越感は劣等感の裏返しです。優越感を振り回したり、劣等感に閉じこもったりしますのは、自分の価値を正しく認めていない。それを見失っているからなんですね。で、優越感というのは自分を自分以上のものである。そんな風に幻想することです。劣等感とは自分を自分以下のものと低く見ることです。どちらも間違っています。それに対して謙遜とは自分以上のものでも自分以下のものでもなく、自分を自分として正しく評価すること。決してそれは自分を低く見ることではありません。日本では、私たちの世代ですけれども、大人も子供も減点主義で評価されました。誰にも100点満点が要求されます。たとえ90点でも80点でも、足らなかった10点や20点のために手厳しく叱られたものです。そんなこともできないのか。お前はダメだ。バカだ。そう言われてきました。今そんなことを言うものなら、それはハラスメントとされていますけれども、でも今でも、みんなが同じでなければならないというプレッシャーは残っていると思うのです。そのため、ある一定の枠に当てはまらない人たちが、劣等感に苦しめられます。そうしたことが、自分に閉じこもり、また家に閉じこもる、そういう若者が日本で増えている原因の一つになっているかもしれません。そうした人たちは結婚して家庭を持ち子供を育てるということがありませんので、社会が支えられなくなってきて、そしてそれは国の将来に関わる大きな問題になっています。では、本当の謙遜を身につけ、劣等感からも優越感からも解放されるためにはどうしたらいいのでしょう。心理学はある程度役に立つと思います。けれども、本当の謙遜は心理学によっては持つことができません。多くの心理学説は神様を認めません。ですから罪も認めません。しかし聖書は人間の罪の根本にあるものは傲慢である。罪の解決がなければ、 本当の謙遜には至らないと教えています。蛇がアダムとエバを誘惑した時のことを思い起こしてください。善悪の知識の木についてこう言いましたね。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって、善悪を知るものとなることを神は知っているのです。これは実に巧妙な言葉です。何重もの罠がその言葉の背後にあります。蛇が言った善悪を知るというのは、善悪をわきまえるという良い意味ではありません。善と悪を決定するという意味です。何が善であり、何が悪であるか。それを決めておられるのは、主権者である神様です。ところが蛇は、あなた方が善悪を決めればいいではないか。神様に善悪を決めてもらう必要はない。自分たちで善悪を決めればいい。この蛇の言葉にはですね、善悪を知る者となることを神は知っているのです。こういう言い方をしていますが、これは神様は人に対して知恵や知識を与えるのを惜しんでおられる。だったら人間の側でほんの少し神様の言葉に逆らってもいいから、その知恵と知識を手に入れても構わないのではないか。こういうことなのです。神様の真実や愛を疑わせ、そして神様の言葉に逆らう、その誘惑、そのそそのかしが、その言葉の中にあります。このように、罪の根源、原罪と呼ばれるものの中には、人間が思い上がって神のようになろうとする、そういう傲慢が、潜んでいるのです。人がこの罪を認め、神様の前に悔い改め、イエス様による罪の許し、聖霊による清めを受けない限り、本当の謙遜を持つことはできません。そして本当の謙遜を持って、自分を正しく評価し、自分の価値を正しく認めることができないのです。神様は人が罪から救われて本来の姿に立ち返ることができるためにご自分の御子を最も謙遜な姿、つまりしもべの姿、これは言語では奴隷という言葉が使われていますけれども、奴隷の姿で徹底してへりくだったものとして世に使わせてくださいました。創造者である神様が被造物である人間になられる、それだけでも私たちに考えられないほどの謙遜です。その上にイエス様はガリラヤ開拓民の貧しい家庭に生まれた時に家畜小屋の貝場桶に寝かせられました。家畜のように扱われたのです。家畜は人間のしもべですから、あのクリスマスの情景は、主であるイエス様が人のしもべとなられたことを物語っているのです。会話を受けに寝かせられた赤ちゃん、実はそれは主であるお方が私たちのしもべになられた。まるで家畜のようになられたということを、キリストの謙遜を描いている。イエス様はご自分が救い主であることを示すために権威を持って人々に語りました。力ある技を行われました。でもイエス様の態度は決して高圧的なものではありません。よく言われる上から目線で人に語るのではなく、苦しんでいる人、悲しんでいる人、病気の人、障害を持つ人、社会からその当時阻害されていた人々にイエス様は文字通り寄り添われました。パリサイ人たちはそんなイエス様を 罪人の仲間と呼んで非難しましたけれども、イエス様はその非難を甘んじて受けられました。罪人の仲間になってくださったのです。実際十字架刑では、極悪人と共に鞭打たれ、十字架に釘付けられ、呪いの木に吊るされました。文字通り、罪人の仲間になられたのです。聖書はこのへりくだりについて、こう言っています。ピリピ人への手紙、2章の6節から8節。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。これはキリストを信じる者たちに、キリストに習うようにという勧めの中で言われている言葉です。十字架は確かに一つの模範であります。けれどもそれはイエス様が究極の謙遜によって私たちの罪をそこに潜んでいる傲慢とともに打ち砕くためにしてくださった救いの御業です。この十字架の救いの御業を受けた者が初めて十字架を究極の模範として私たちも十字架を追ってイエス様に従うことができるのです。イエス様の十字架が私の罪のためであったと。そう信じ受け入れるときに私たちの罪はその傲慢の根とともに砕かれ、私たちはしもべとなられたキリストの姿に変えられるのです。今日の箇所に謙遜を身につけなさいとありました。身につけるという言葉は、まあ寒くなった時に上からジャケットを羽織る、そういうこととは違います。もしそうだとしたら、謙遜を身につけるというのは自分の傲慢さを隠すために、あ、今は傲慢さが見えるとまずいからちょっと羽織っておきましょう。そういうことになるわけですね。謙遜を身につけるというのは特別な時に慌てて謙遜を着込むということではありません。普段着のようにいつも身につけ、それがまるで皮膚のようになり、自分の体の一部になることを意味しているのです。コロサイ3章の9節と10節にこうあります。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、新しい人を着たのです。イエス・キリストを信じる者は、すでにしもべであるキリストの姿を持った新しい人に作り変えられたのです。アダムとエバは木の実を取って食べれば神のようになれる。その偽りの言葉に従い罪を犯しました。でも神様は私たちが本当の意味で神の形になることを最初から望んでおられたのです。私たちが神の子供になり、神に似たものになるようにイエス様によってしてくださいました。アダムとエバが罪を犯した時に知ったのは善ではなく悪でしかありませんでした。しかし神様はイエス・キリストによって私たちを真の知識、本当の善を知る知識に導いてくださるのです。コロサイの 3-10、新しい人はそれを作られた神の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。そしてこの内面の変化が外側に現れるために働いてくださるのが聖霊です。イエス・キリストによって私たちにキリストの謙遜を与えてくださった父なる神様は、 私たちに聖霊を与えくださって、聖霊によってキリストの姿が私たちの生活の中に現れてくるように、人生の中に示されるようにしてくださったのです。コロサイの手紙の 3-12 にこうあります。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさいとあります。そこに慈愛、親切、謙遜、柔和、寛容というのがありますけれども、これはまさにガラテヤの手紙5章の22と23にある御霊の実と同じですね。聖霊の働きによってそれらは私たちの人生に結ばれる実です。生活の中に現れてくるものとなるのです。謙遜を身につける、それは人間の力でできることではありません。やろうとすれば謙遜ぶるようになってしまって、かえって醜いものになってしまいます。それは神様がしてくださることです。私たちをイエス様によって作り変え、聖霊によって新しくしてくださることによってです。それは神様の技ですが、では私たちは何もしなくていいのか、そうではありません。私たちはイエス様を信じ、聖霊に信頼して、謙遜を祈り求めることができます。神様はいつでも私たちの求めに応じて働いてください。このことについて、私の好きなお話があって、マリオとアンセルモというお話です。南イタリアの田舎に地主の息子でマリオという少年とアンセルモという貧しい靴屋の息子がいました。二人は境遇は違いましたが、大の仲良しでした。子供の頃誰もが話す話題ですが、アンセルモがマリオに、将来何になりたいのと聞きました。マリオは、僕は大勢の人々の前で話す大説教家になりたい。そう目を輝かせて話しました。マリオがアンセルモに、君は？と聞くと、アンセルモはそれには答えず、僕は君が大説教家になれるように祈るよ、というだけでした。やがてマリオが修道院に入るために村を出ていく日がやってきました。家が貧しいために学校に行けなかったアンセルモは村に残ってマリオのために祈っていましたが、数年してからアンセルモも村を出てマリオの修道院で召使いとして働くことになりました。マリオが司祭になって初めて説教する日がやってきました。マリオは落ち着かず、廊下を行ったり来たりしていました。すると召使いのアンセルモがそっと近づいて、マリオ様、あなたのために祈っていますよ、と囁いて通り過ぎました。それから説教団に立ったマリオは、気持ちを落ち着けるために深呼吸をしてから大勢の人々を見渡しました。すると教会の柱の陰で祈っているアンセルモの姿が見えました。マリオの説教はこの日人々に大きな感動を与え、次第にマリオは名説教家として人々に知られるようになりました。そしてマリオが説教するところにはどこにでもアンセルモがいて、目立たないところでマリオのために祈っていました。こうしてマリオにローマの大聖堂で説教するという光栄が与えられました。幼い日から夢見ていたことがとうとう実現することになったのです。マリオは今までしてきた名説教の中からよりすぐりのものを選び、自信を持って堂々と説教しました。 マリオはこの日を境に大説教家としての地位を不動のものにすることができると信じて疑いませんでした。ところが、ローマの大聖堂での彼の説教は、弁舌は爽やかなであっても、人々に何の感動も与えませんでした。マリオは自分の説教は完全に失敗だったと知りました。そしてその日、いつも一緒にいるはずのアンセルモの姿が見えないことに気づきました。修道院長に尋ねると、アンセルモはその日の朝、マリオのことを気遣いながら天に召されていったとのことでした。数日後、修道院の片隅にあるアンセルモの粗末な墓にマリオの姿がありました。マリオはそこで熱心に祈っていました。修道院長がマリオを見つけ、マリオ司祭、あなたは再び前のような名説教ができるように祈っているのですかと聞きました。するとマリオは振り返ってこう答えました。いいえ、名説教家になりたいとは祈りませんでした。アンセルモのような謙遜さを身につけたいと祈っていたのです。イエス様はその謙遜によって私たちを救ってくださいました。そして私たちに同じ謙遜を身につけるよう願っておられます。このイエス様のお心を知って私たちも心からの謙遜を求めるものでありたいと思います。祈りましょう。父なる神様、人間の高慢から始まった罪を解決するため、あなたは御子イエス様をへりくだった姿で人間のもとに送られました。イエス様は十字架の死にまでも従い、その謙遜によって私たちの救いを成就されました。私たちはイエス様の救いとともにイエス様の謙遜を受け取りました。あなたがくださった本当の謙遜を身につけるものとしてください。イエス様がその謙遜によって人々を救ったように、私たちも私たちの謙遜によって人々をあなたのもとに導くことができますように。へりくだる者に与えられるあなたからの恵みを待ち望み、主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。